最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。皆さんこんにちは。2026年8月9日日曜日です。パーソナリティのはるかです。今日は8月9日で野球の語呂合わせから野球の日だそうです。最近の野球中継って投球の回転数や打球の速度、角度なんかがリアルタイムで表示されてすごく面白いですよね。テクノロジーがスポーツの楽しみ方をどんどん広げてくれているのを感じます。さて、今日のポッドキャストではそんなテクノロジーの光と影両方に迫ってみたいと思います。災害時に広がる QR コードを使った詐欺の手口から、 X の収益化プログラムの大きな変更、そして AI 開発の最前線、特に AI 自身が考える良いコードとはなんていう興味深い話題まで盛りだくさんでお届けしますよ。気になるニュース一緒に深掘りしていきましょう。
まずは私たちの善意が悪用される、とても注意が必要なニュースからです。ヤフーニュースから、 QR コードで災害詐欺どう見抜くという記事です。先日の令和8年熊本地震の直後、 SNS 上で被災者を装って QR コードを使い個人への送金を求める投稿が複数確認されたそうです。これは本当に悲しいことですが、災害時にはこうした詐欺が必ずと言っていいほど発生します。2024年の能登半島地震の時にも被災者になりすまして寄付を募り、お金を騙し取ったとして高校生が書類送検される事件がありました。記事によると、今回の熊本地震のケースでは X、旧ツイッターで寄付を募り、広島県の40代の男性から QR コード決済で2000円を騙し取った疑いが報告されています。日本赤十字社を名乗るなりすましメールも確認されているとのことで、手口が巧妙化していますね。この記事で専門家が指摘しているのは、 SNS、QR コード、そして生成 AI の組み合わせが詐欺のハードルを劇的に下げているという点です。 AI で被災状況をリアルに描写した文章や画像を作り、 SNS で拡散して人々の同情を誘い、 QR コードで手軽に個人感想金へ誘導する、この一連の流れが本当に短時間でできてしまうんです。特に怖いのは、 AI が生成した文章や画像はとても自然で、一見しただけでは嘘だと見抜くのが非常に難しくなっていることです。だから画像のここが不自然だからフェイクだと破るよりも、誰がこの情報を発信しているのか、自治体や信頼できる報道機関が裏付けているか、送金先は公式な団体かを確認する方がずっと確実だと専門家は述べています。災害時にはみんな少しでも助けになりたいという気持ちで、情報の真偽を確かめる余裕がなくなってしまいがちです。緊急性が高い情報ほど拡散されやすいという SNS の特性も詐欺師に利用されてしまいます。個人の QR コードに送金する前に一呼吸を置いて、投稿者の身元や寄付先が本当に信頼できるのかを確かめる冷静さが必要ですね。ただ私たち利用者側だけで巧妙な詐欺を見破るのには限界があります。記事では SNS 事業者には偽の投稿を早期に検出する仕組みが、決済事業者には不正な送金を止める対応が求められると結んでいます。新しい技術がもたらす利便性の裏で、こうした悪用への対策が追いつくかどうかが社会全体の課題になっています。
続いては AI 業界の巨人 OpenAI の新しい動きに関するニュースです。ヤフーニュースから、 OpenAI 対話スピーカー発売かという短いですがインパクトのある記事です。対話型 AI チャット GTP で世界を席巻したオープン AI が、なんと2027年に音声で対話するスピーカーを発売する計画であることが報じられました。これが実現すれば、オープン AI にとって初の自社製ハードウェア端末となります。スマートスピーカーといえば、 Amazon のエコシリーズや Google のホームスピーカーがすでに市場に定着していますよね。そこにオープン AI が参入するとなると、競争が一気に激しくなるのは間違いありません。これまでのスマートスピーカーも便利でしたが、時々ちょっと話が噛み合わないなとか、もう少し複雑なことを理解してほしいなとか感じることもあったんじゃないでしょうか。そこにあのチャット GTP の高度な対話能力が完全に統合されたスピーカーが登場したらどうなるでしょう。 ただ天気やニュースを聞くだけでなく、もっと複雑な相談に乗ってくれたり、アイデアの壁打ち相手になってくれたり、あるいは子どもたちの家庭教師のような役割まで果たしてくれるかもしれません。オープン AI がハードウェアを手掛けることで、ソフトウェアとハードウェアが一体となった今までにないシームレスな AI 体験が生まれる可能性があります。2027年、ちょっと先ですが、どんな製品が出てくるのか今から楽しみですね。
次は SNS の話題です。多くのクリエイターに関係する大きな変更がありました。テッククランチからのニュースで、 X、 インセンティブがずれていた収益分配プログラムをオリジナルコンテンツ報酬に置き換えというものです。イーロン・マスク氏が所有する X がクリエイターへの支払い方法を大きく見直すことを発表しました。これまであった収益分配プログラムを終了し、オリジナルコンテンツ報酬という新しいプログラムに切り替えるとのことです。既存のプログラム参加者は9月7日まで収益を得られますが、その後は新しいプログラムに申請し直す必要があります。参加条件は X のプレミアムプランへの加入、認証済みフォロワーが500人以上、そして過去90日間で認証済みユーザーからのホームタイムラインでのインプレッションが50万以上といった点は引き継がれるようです。じゃあ何が変わるのかというと、その名の通りオリジナリティ、つまり独創性がめちゃくちゃ重視されるようになります。 X がオリジナルコンテンツとして認めるのは、オリジナルのレポートや分析、自分で撮影作成した写真や動画、自分でデザインしたミームやグラフィックなどです。他人の作ったものを引用する場合でも、意味のある独自の価値を付け加える必要があるとされています。逆に他人のアカウントから単純にコピーした投稿やダウンロードして再アップロードしただけのコンテンツ、意味のある改変を加えていない再投稿などはオリジナルとは見なされません。この変更の背景には、 X の担当者が既存のプログラムのインセンティブがずれていたと語っていることがあります。つまりこれまでは他の人気投稿をまとめるだけのアグリゲーターアカウントや、大げさな見出しでクリックを誘うクリックベイト的なアカウントが大きく稼げてしまうという問題があったんですね。これではプラットフォームに新しい価値をもたらすクリエイターが報われません。今回の変更は、クリエイターは報酬を最大化することよりもプラットフォームに全く新しいコンテンツをもたらすことに集中すべきだという X の明確なメッセージといえます。ルールを付け足していくのではなく、一度リセットして最初からオリジナリティを報えるために設計されたプログラムを作ったということですね。 X が今後コンテンツの質をどう評価していくのか注目していきたいと思います。さて、ここからはもっとディープな技術の話題に移りましょう。まずは AI エージェント専用のブラウザという新しいコンセプトの話題です。
テッククランチからの記事です。クラウドフレア、 AI エージェント向けに構築されたブラウザ、カイタスサーフをローンチ。インターネットインフラ大手のクラウドフレアが新しいウェブブラウザを開発しました。でも、これは私たちが普段使っている Chrome や Safari の代わりになるものではありません。カイタスサーフと名付けられたこのブラウザは、人間ではなく AI エージェントが使うために特別に設計されたものなんです。 AI エージェントというのは、私たちの代わりに Web を操作して情報収集やフォームへの入力、予約といったタスクを自動でこなしてくれるソフトウェアのことです。この AI エージェントがウェブサイトを使うためには、もちろんブラウザが必要になります。でも AI にとって、人間向けのブラウザのテーマやタブ、拡張機能といったビジュアル要素は全く必要ありませんよね。 AI エージェント向けのブラウザに必要なのは、コンテキストウィンドウの管理、パフォーマンス、 API 呼び出しのコスト、そして拡張性といったもっと技術的な要素です。またプロンプトインジェクション、つまり悪意のある指示を AI に注入するような攻撃への対策も必要で、人間用ブラウザとは脅威のモデルが違うとクラウドフレアは説明しています。カイタスサーフはこうした AI エージェントのニーズに応えるために作られました。開発者は自分でブラウザの仕組みをゼロから作らなくても、カイタスサーフを使えばウェブサイトを操作する AI ソフトウェアを構築できるわけです。驚くべきことに、クラウドフレアはこのカイタスサーフをわずか12週間で構築したそうです。これは同社のサーバーレスプラットフォームであるワーカーズ上で完全に動作するとのこと。 開発者にとっての大きなメリットは、既存のブラウザエンジンである Chromium などを使うよりもはるかに少ないコンピューティングパワーで Web を操作できることです。クラウドフレアによれば、スクリーンショットの取得や HTML の抽出といった一般的なタスクで、開発サーフは Chromium よりも CPU とメモリの消費が大幅に効率的だそうです。これは AI の運用コストを直接下げることにつながりますね。このブラウザは、ブリッツというレンダリングエンジンや Firefox の CSS パーサーであるスタイロなど、既存の技術を組み合わせて作られています。まだベータ版ですが、すでに21万5千以上のウェブプラットフォームのテストに合格しているとのことで、今後の発展が非常に楽しみなプロジェクトです。
次は、AI 自身が書くコードのコメントについて、非常に興味深い考察をした前の記事を紹介します。クロードが書く長いコメントはクロード自身の役立っていなかったというタイトルです。この記事の筆者は AI コーディングアシスタントのクロードにコードを書かせているとコメントがやたらと長くなることに気づいたそうです。例えば WebSocket という通信技術の圧縮設定に関するたった1行のコードに対してなんと18行もの詳細なコメントが書かれていたとのこと。しかもそのコメントに書かれているライブラリの仕様や本番環境で起きたメモリエラーの経緯などは全て事実だったそうです。筆者は最初、この長いコメントは AI 自身が後でコードを読み返すときに役立っているのかもしれないと考えました。そこでクロード本人に直接聞いてみたそうなんです。すると返ってきた答えは、正直に言うと助かってません、むしろ邪魔になっている方が多いですという衝撃的なものでした。クロード曰く、 AI がファイルを読むときに見ているのはコードそのものであり、冗長なコメントは AI が一度に読み込める情報量、いわゆるコンテキストウィンドウを圧迫してかえってコード全体の構造をつかみにくくしてしまうというのです。言われてみれば当然ですよね。ではなぜそんな邪魔なコメントを書いてしまうのか。クロードは3つの理由を挙げました。1つ目は説明的で丁寧な出力が好まれるように訓練されているから。2つ目はちゃんと考えて書きましたよとアピールするため。そして3番目が最も重要で、自信がない箇所ほど言葉で埋めて補強しようとする傾向があるというのです。つまり長いコメントは AI がその実装に自信がないことの表れかもしれないということなんですね。これは目から鱗でした。そこで筆者は、コメントにはコードから復元できない情報だけを書くというルールを設定しました。その結果、コード全体に占めるコメントの比率は 21.1% から 8.8% へと半分以下に下がりました。しかし4行以上にわたる長いコメントブロックの数はほとんど減らなかったそうです。なぜか、冒頭の18行のコメントを分析してみると、その全てがクライアント側の実装やライブラリの使用、過去の障害の経緯といったコードを読んだだけではわからない有用な情報だったからです。つまりルールが有用かどうかという基準だったので作れなかったわけですね。最終的に筆者は基準を有用かからその情報の置き場所として適切かに変えました。例えば以前の実装から変更した経緯といった変更履歴はコードコメントではなく、バージョン管理システムである Git のログやプルリクエストに書くべき情報です。この新しい基準をルール化することで、 AI が生成するコメントをより適切にコントロールしようと試みているというお話でした。 AI との付き合い方を考える上で非常に示唆に富む内容でしたね。
最後に、同じくクロードに関するアップデートですが、今度は開発をさらに便利にする新機能のニュースです。Q25Mac と MacRumors が報じています。クロードコードで MacOS 上のセッション同士が対話可能に。これは AI コーディングアシスタントのクロードコードのバージョン 2.1.224 から MacOS と Linux 向けに提供が開始された新機能です。皆さんは開発作業中、複数のターミナルウィンドウを開いてそれぞれ別の作業をすることがありますよね。例えば片方のウィンドウでバックエンドのコードを書き、もう片方でフロントエンドのコードを書くといった具合です。これまではそれぞれのウィンドウでクロードと対話していても両者は独立していました。 片方での作業内容をもう片方に伝えるには手動でコピペする必要がありました。今回の新機能クロスセッションメッセージングはこの手間を解消してくれます。なんと異なるターミナルで動いているクロードのセッション同士が直接メッセージを送り合えるようになったんです。例えばあるセッションで行った変更が別のセッションで作業中の部分に影響を与えてしまうような場合、クロードがそれを検知してそっちの作業このままだと壊れちゃうよと警告を送ってくれます。また片方のセッションで解決した問題の答えをもう片方のブロックされているセッションに送ってあげるといった連携も可能です。ユーザーはこの内容をあっちのセッションに伝えてと指示するだけでよく、クロードが適切な要約メッセージを作成して送ってくれます。ただしやり取りされるのはテキストだけで、会話履歴やファイル、設定変更の権限などは共有されません。あくまで情報伝達をスムーズにするための機能という位置づけですね。技術的にはリストエージェンツというツールで他のアクティブなセッションを見つけ、センドメッセージというツールでメッセージを送信する仕組みだそうです。同じマシン内での通信はローカルで完結し、アンスロピックのサーバーを経由しないという点もセキュリティを気にする開発者には嬉しいポイントかもしれません。先ほどのコメントの話もそうでしたが、クロードが単にコードを生成するだけでなく、開発プロセス全体を理解し、より賢く開発者をサポートする方向へと進化しているのがよくわかるアップデートですね。
さて、今日はいろいろなニュースをお届けしてきましたが、いかがでしたでしょうか。善意を悪用する詐欺からクリエイターエコノミーの新しい形、そして AI が自己言及する哲学的な話まで、テクノロジーが私たちの社会や仕事に深く関わっていることを改めて感じましたね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。